ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？日々健康に暮らすために楽しく学びませんか？この番組では私たちの生活の中に潜んでいる病気について専門の先生や、また地域の健康に関した取り組みなどを行っている方々に詳しいお話をお伺いしてまいります。
ハート健康相談室、今回は済生会三条病院の野田直人先生に親知らずについてお話ししていただきます。野田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは。済生会三条病院歯科口腔外科の野田直人です。僕は令和1年の年に済生会三条病院に赴任して、現在で丸7年が経とうとしています。歯医者なのですが、虫歯を削ったり入れ歯を作ったりというのはほとんどやっていません。手術がメインになっていて、特に親知らずの抜歯が多く、毎日3本から4本の抜歯を行っています。この7年間で約5000本の親知らずを抜歯しました。今回はその親知らずについてお話しします。
ありがとうございます。野田先生はこの番組に出演していただくのは7年ぶりということなんですが、はい、いかがでしょうか？
結構緊張してます。はい。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では、野田先生。
はい。
今回のテーマの親知らずなのですが、
はい。
そもそも親知らずとは何なのでしょうか？
親知らずというのは、一番奥に生えてくる歯なんですね。で、正式には第三第九歯、または智歯と言います。
なぜ親知らずと呼ばれるのですか？
昔は、親元を離れてから生えることが多かったので、親に知られずに生える歯、それで親知らずって呼ばれるようになりました。
そういう意味があるんですね。
そうなんです、はい、
親知らずは、はい、生える人と生えない人がいると思うのですが、
はい、
これには何か理由があるのでしょうか？
ですね、大体の人は上下左右4本あることが多いんですが、顎の骨の中に埋まっていることが多くて、表に出てないので、まあ、生えてないと。あとは、もともと4本なくて3本の人、2本の人、1本もない人も稀にいらっしゃいます。
生えるか生えないかというのは結構ランダムなものなんですか？
そうですね、生える生えないは、その顎の大きさ、親知らずが生えてくるスペースがあるかないか、あとは親知らずの、向きですね、向きによって手前の歯に引っかかってしまったりとか、奥の方、後ろの方を向いていて骨に引っかかって出ないとかっていうこともあります。
私は親知らずが1本も生えていないんですが、これはこう遺伝などもあるのでしょうか？
そうですね、顎の骨の形がやはりご両親の遺伝が大きく関わってきますので、そのせいでその親知らずの入るスペースがなくて、まあ、出てこないっていうことだとは思います。
野田先生は親知らずは生えてらっしゃるのですか？
僕も実は埋まってまして、1本は痛みが出て抜いたんですが、残り3本はまだ骨の中に埋まったままです。
一生の間に一本も生えてこない人もいるということなんですね。
そうですね、はい。
では親知らずが生えたら抜くというようなイメージがあるんですが、実際はどうなのでしょうか？
実際は、生えたから必ず抜くというわけではなくて、生えてきたりとか何かトラブルが あった場合、例えば虫歯になってしまうとか、歯茎が腫れてしまうとかってなった時にやはり抜いた方がいいです。
親知らずが生えてきた時に生じるデメリットはどのようなものがあるのですか？
まずは、親知らずが、生えてきた場合なんですけれども、生え方によっては完全に出てこないことが多いので、まずは汚れがちょっと溜まりやすくなります。はい、でそうなると歯茎が腫れてしまって痛みが出る、これを致死周囲炎って言うんですけれども、そういうのを繰り返した場合はやはり抜いた方がいいです。あとは、親知らずもやはり虫歯になりますので、虫歯になった場合はどうしても治療の器具が奥まで届かないので抜いた方がいい。あとは、親知らずの手前の歯も親知らずがぶつかっていることによって虫歯になってくるので、そういう場合は、親知らずを抜いてあげて治療をするというふうになります。
生えてきたら必ず抜くというわけではないんですね。
そうですね、きちんと歯ブラシで磨けてるとか痛みが出ない虫歯にならなければ別にそれは抜く必要は全くありません。
健康な親知らずもあるんですね。
そうですね、きれいに磨けてる方もたくさんいらっしゃいます。
親知らずはだいたいいつ頃生えてくるものなのでしょうか？
多くは、10代後半から、20歳ぐらいにかけて、頭が出始めてきます。完全にこう全部がしっかり生える方は最近では珍しくなってきてますが、
大人になってしばらく経ってこう中年老年になってから生えてくるというようなことはあるのですか？
歯のこう生える力があるのが歯の根っこが完成するまでの間なので、実際は生える力っていうのはもうその頃になるとなくなってはいるんですが、例えば親知らずが引っかかってて出てこない、その引っかかってる手前の歯とかがなくなった場合はもしかすると少し親知らずが出てくることもあります。
年を取っても油断はできないんですね。
そうですね、はい、出てくることもありますので、よく見てみてください。
今生えている歯を健康に保つことが親知らずの予防にもつながるんですね。
そうですね。
では親知らずが生えてきた時に気をつけることはどんなことがありますか？
親知らずが、出てきた時はやはり、一番は清潔にしてもらうことです。どうしても奥歯なので、歯ブラシも届きづらいとは思うんですが、例えば歯ブラシも普通の歯ブラシもあれば頭が小さい歯ブラシもありますので、そういう変わった形をした歯ブラシを、使ってきれいにしていただくのがいいかと思います。
親知らずが生えてきたらまずは歯医者さんを受診するというのがいいパターンなのでしょうか？
そうですね、どうしても自分だと口の奥っていうのは意外と見えないので、まずは歯医者さんに行ってもらって確認をしてもらって、で、そこで必要があれば、抜いてもらうというのが一番いいかと思います。
歯医者さんでは親知らずに対して抜く以外にはどのような処置が行われるのですか？
親知らずもちゃんと生えている歯であれば例えば虫歯になったりした場合は削ったりなどの治療で、済むことも多いんですけども、どうしても生え方が悪くて斜めになってたりとか、中途半端にってなってくるとやっぱりそれは治療も難しくなりますので、抜歯が一番いいかと思います。
親知らずに対して家で個人でできることにはどんなことがあるでしょうか？
やっぱりきれいにしていただくのが一番かと思います。
親知らずであってもそうでなくてもやはり歯磨きっていうのが一番大事なんですね。
そうですね、物を食べても食べてなくてもやはり口の中というのは汚れてしまいますので、やっぱり一番は食べたら磨くで、一本一本丁寧に磨くっていうのが大事になってきます。
親知らずを抜くとすごく痛いというのをよく聞くのですが、これには何か理由があるのでしょうか？
そうですね、生えている親知らずを抜く場合は、そこまで強い痛みは出づらいんですけれども、どうしても何かトラブルが起きて抜くケースが多くて、そうなってくると どうしてもその埋まっている歯とか少しだけ頭が出てる歯ってなってきます。そういう場合はどうしてもその歯茎をちょっとこう切開、切り目を入れてあげて歯ぐって、で、邪魔をしている骨を削って歯を割って抜くことが多くなるので、そのために、抜いた後のちょっと痛みが強く出やすいです。
他の歯よりもやはり痛みが大きいものなのでしょうか？
そうですね、あの他の歯と比べるとやはり、親知らずは、痛みが強くなります。特に、下の親知らずです。
歯医者さんとしてもやはり親知らずを抜くというのは少し難しいものなのですか？
そうですね、どうしてもその簡単に抜ける場合じゃないのが多いので、先ほどのようにその歯茎をはぐって骨を削ってってなるとどうしても出血したりとか、あとは、親知らずの下の方には神経も通ってたりしますので、そういうところを注意しながらやらないといけないので少し、煩雑にはなってきます。
親知らずが生えるとやはりいろいろと大変なんですね。
そうなんです、はい。
親知らずが生えてきそうみたいな前触れみたいのはあるのですか？
それは多分ほとんどないかとは思います。あの実際はその顎のレントゲンを取ってみて歯の向きとかを見てみないと何とも言えないんですが、こう自分の感覚としては生えてくるっていうのは少し分かりづらいかと思います。
気づいたら生えてきていたみたいなパターンが多いのでしょうか？
そうですね、ほとんどはそういうふうになる、なってると思います。
では野田先生、
はい、
その他親知らずについてお話ししていただけることはありますか？
はい、一応その親知らずってなってくると、やはりそのパッと見では、何かこう問題が起きていることがわからないことがたくさんなので、まずは歯医者さんに行ってもらって、レントゲンを取ってもらうと。そうなると実はその親知らずが、炎症が起きてたりとか、知らないうちに炎症が起きてたり、あとは実は見えないところで虫歯になってたり、手前の歯が虫歯になってたりってことが結構ありますので、そういう場合は抜いた方がいいかなというふうになってきます。
歯医者さんでレントゲンを取ったりするとこれから生えてきそうというのが分かるものなんですか？
年齢によっては分かります。やっぱりその若い方だとまだその親知らずも骨の中にはもちろん埋まってはいるんですが、頭だけできてるとか根っこが少しでき始めているとかによって今度その生える力がだいたいこう予想がつきますので、それの向きとか形を見てそろそろかなっていうので抜く抜かないっていうのは判断できるかと思います。
やはり健康な時から普段からの健康チェックが大事なんですね。
そうですね、やっぱりできれば、かかりつけの歯医者さんを作ってもらって定期的に見てもらうっていうのが一番かと思います。
生える生えないに関わらず全員親知らずというのは持っているものなんですか？
ほとんどの方が、上下左右4本あるとは思うんですけども、人によっては3本の方、2本の方、1本の方、全くない人もやっぱりいらっしゃいます。それはもう生まれついてのものなので、それは本当レントゲンとかで確認してもらうのが一番いいかなと思います。
レントゲンを取って確認できなければもう生えてくる心配はないと。
そうですね、はい、もう中学生ぐらいでもうレントゲンを取った時に親知らずの頭の部分はもうでき始めてますので、もうその時点でなければ生えてこないと思ってください。
生えるか生えないかというのは生まれた時点で決まっているものなんですか？
そうですね、もともとその歯の元というかが顎の骨の中にもうレントゲン取るとこう映ってくるんですね。けど親知らずだと生まれたばかりのレントゲンだとちょっとまだ分かんないかもしれません。ある程度大きくなってから、中学生ぐらいになってからじゃないとちょっと見えてこないことが多いかと思います。
なぜ親知らずだけが遅れて生えてくるのですか？
歯の生える順番っていうのがありまして、前から順番に生えるわけではなくて、まずはその大人の歯は6歳臼歯って奥歯ですね、奥歯が生えてきて、あとは今度前歯の方が生えてきて、 で、まあ、あの順番が決まってます。で、親知らずは、まあ、そこで一番あの3番目なの第3第9子で3番目なので一番最後というふうな感じになります。
歯というとこう一度乳歯が生えてきて、
はい、
それが抜けてその下から大人の歯が生えてくるというイメージなのですが、
はい、
親知らずはそれには当てはまらないということですか？
そうですね、親知らずの上には乳歯はないのでその生え変わるっていうイメージではないですね。
人間の体とは不思議なものですね
そうですね、はい、
ありがとうございます、はい、あとはいかがでしょうか？
あとはそうですね、僕の、勤務してる済生会三条病院の歯科口腔外科というところはその親知らずを、まあ、本当にたくさん抜いているんですね。でやっぱり親知らずっていうのはどうしてもあのそういうおっかないとかっていうイメージが強くて、どうしても皆さんこう怖いんですっていう方がたくさんいらっしゃいます。で、そういう方のために、例えばこう少し点滴をさせてもらってそこからこう眠くなるお薬を入れるとちょっとこう少しぼやーんとなったような状態にすることができて、で、まあ、その中でなるべくこう負担がないような抜歯の方法もありますので、もし、そういう方法の希望とかありましたらあのぜひご相談してください。
親知らずが生えてもぜひ怖がらずに相談してくださいということですね。
はい、そうですね、はい、
野田先生は今まで何本ぐらい親知らずを抜いてきたんですか？
そうですね、多分1万5000とか2万本ぐらいだとは思います。
すごいですね、はい、親知らずのベテランですね、
はい、
親知らずで困っている方はぜひ、
はい、
恐れず受診をしてください、
はい、ぜひいらしてください。
ありがとうございます、
はい、まずはあの近く の, あのかかりつけの歯医者さんで見てもらって、もしそれであのちょっとこう難しいなっていうことであればあの先生が判断してくださると思いますので、そういう方はあのぜひいらしてください。
怖がって放っておくのが一番良くないですね。
そうですね、はい、一度、はい、あの見てもらうとやっぱりちょっとすっきりしますしね、あのなるべくあの心配になったら怖がらずに歯医者さん受診してください。
ありがとうございます。では野田先生、
はい、
最後にこの番組を聞いているリスナーの皆さんへ一言お願いします。
親知らずに、ついてなんですけれども、皆さんまずお家でできることとしては、奥まで、まあ、丁寧に磨いてくださいと、あとは、かかりつけの歯医者さんに、定期的に受診をしていただくということがいいかと思います。でもしそこで抜いてくださいということであればあのいつでも相談に乗りますのでぜひいらしてください。
歯と健康相談室、今回は済生会三条病院の野田直人先生に親知らずについてお話ししていただきました。野田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りしました。